リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第54回お送りしますのは、私トマト屋と
コマシーと
ケイタロウです。
なんかコマシーさん、声がなんか詰まってますけど大丈夫ですか？
あ、ちょっと今炭酸を飲みました。
大事な、あのね、53回非常にモヤモヤした後の回なんですから、ちょっと気合い入れてくださいよ。
はい、炭酸水を飲んだら、今ちょっと、はい、不快な音が出そうになったので、ちょっと困りました。
これ朝の通勤とかで聞いてる人もいるかもしんないんだから、朝から変な気分にさせないでくださいよ。
大丈夫、こらえましたんで。
はい。前回ですね、53回で、ついに Apple Pay がアメリカで利用開始になりましたよって話から、まあ、アップルペイ、こんなメリットが実はあるんですよって話を少ししてきたんですけども、
はい、
今回はですね、さらにちょっと踏み込んで、
うん、
そんなアップルペイ、どんな仕組みで動いてるんだろうっていうところを、ちょっと解説していければなと思うんですが、
これはユーザーさんは興味あるんじゃないですか、仕組みっていうところなんか。
ただこれがね、難しいというか、なんというか、多分システム系とかに詳しい人がいないといけないなと思って、うん、今日だけはヨヨさんに来てほしかったんだけど。
あ、そういえばいないね。
あいついねえんだよ、今日に限って。
そうそう、並ばず全員揃うと思ったら大間違いだからな。まあ、これを聞いてもらって、次回以降
を、
うん。
なるほど、さらなる解説を。
の、そうですね、
うん。
解説を入れてもらえればいいんじゃないでしょうかね。
でも多分畑違いだから相当勉強しないと分かんないでしょ
うね。か、もしくはなんか副音声みたいのでもう一本出してもらえればいいんじゃないですか。
映像もないのに副音声来るの拷問でしょ。右から俺の声、左からヨヨさんの声、
我々のこの声は非常にちっちゃく流れてて、その上からヨヨさんが解説してるっていうのを一本どうですかね。
なんという恐ろしい拷問のような回ですけど、
結構新しいジャンルかもしれませんよ。
そうですね、副音声ポッドキャスト、
副音声ポッドキャスト。
しかも切り替えれないんでしょ
う、ね、そういうこと。
はい、まあ、そんな話はいいんですよ、
はい。
でですね、このアップルペイの仕組み、もちろんまあ仕組みというか全体の構想だったりはまあアップルが考えたのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、アップル自体そういう金融系の多分エンジニアさんとかが、まあ、専任でいたりチームがいるわけではないようで、
うん、
今回のですね、この Apple Pay の決済の仕組みっていうのは、
うん、
Apple とは関係ないところでできてる仕組みになります。具体的に言うと、
はい、
国際ブランドって言われる、
うん、
Visa とかマスターとかアメリカンエクスプレスとか、その中でもマスターカード、
はい、
マスターカードの会社が開発している MDES っていう仕組みを使って動いてます。
はい。
で、マスターカードデジタルイネーブルメントサービス、略して MDES、 いろんな頭文字を取って、
はい、
この仕組みを使って Apple Pay っていうのはお金を、動かしてます。で、これがですね、まず1個目がですね、カード番号を直接 iPhone6 には記録しない、
はい、
っていうのが一つ大きな特徴になってます。最初にカード番号を登録するときに、
うん、
確かに iPhone 上にはまあカード番号の入力とかをするんですが、
うん、それはあの手動で登録するときはっていうことですね。
そうですね、番号を打ったりだとか、うん、あとはまあカメラの面を写真で撮影したりとかして一応カード登録をするんですけど、
うん、
そのデータっていうのは iPhone 内には一切残らずに、もうこの MDES のラインに乗ってですね、
はい、
カード会社の方に行きます。例えばマスターカードだったらマスターカードの通路を通ってですね、
うん、
ピーと行って、前回お話ししたイシュアーっていうカード発行会社さん、
はい、
まあ今回で言えばじゃあアメリカなんで銀行さんですね、シティバンクとかバンクオブアメリカとか、
うん、
そっちのカード発行会社さんに行って、うん、このカードはうちのカードに間違いないと OK ですよっていうのが来ると、そこでですね OK っていうサインのところでカード番号が返ってくるのではなく、
うん、
iPhone にデバイスナンバーっていう番号が返ってくるんですね。
ほう。
で、まあ仮に、まあ、僕がまあまあ 4S ですけど iPhone6 を持ってるとしましょうよ。
まあ 4S だけどね。
4S ですけど、うん、iPhone6 を持ってるとして、
はい、
まあ、マスターカードのカードを登録すると、じゃああなたの iPhone6 は0001っていう番号ですよと、うん。
なるほどね。
いうデバイスナンバーを割り振られるんですね。
うんうん。
で、この0001の番号を持った iPhone をお店に行って買い物をすると。
はい。
で、決済をすると、普通だったらクレジットカードの番号、12345678って番号を伝えて決済をするんですけど、
うん、
もうこれはこのカードというか iPhone は0001ですから。0001っていう情報をお店の端末に流すんですね。
ほう。
お店の端末でピッてやるんですよ。そうすると、お店からそのマスターカードの通路を通ってですね、ピピピピピッと情報がいって、イシュアーさん、銀行さん、0001ってやつが今、お金の生産をしようとしてますと。買い物をしようとしてますと。これはオタクのカードですかと。ああ、その0001でちょっと待ってね。ああ、照合すれば。あ、あの、12345678の人ね。で、そこのカード会社の方で紹介されるんですね。お店側とか、アップルのサーバーとか一切経由せずに、もう本当にマスターカードのラインで紹介がされますと。でですね、001っていう番号。これはデバイスナンバー。この機械に対する番号なので、
はい。
仮に iPhone をなくしたとしても、このデバイスナンバーの認証だけを解いてあげれば、うん、クレジットカード自体は変更することなく、iPhone からカード情報を抜き出すことが、消し去ることができる。カードを使うことができる権利を抜き出すことができると。で、この0001っていうのが、これもまあある意味大切な情報ですよね。
そうだよね。
あんまりバレたくない情報なので、うん、これが格納されてるのがセキュアエレメンツなんですよ。
お、なんかだんだん本当に難しくなってきたぞ。
あの指紋とかが登録されてるなんかチップじゃなかったっけ、それって。
そうです、これ iPhone5S から、うん、できた。
4S には載ってないけどな。
4S には載ってないけどね、
はい。
まあ、6とした場合ね
今途方もない夢を 4S が見てるよ
6とした場合ですけど、これ、はい、あの 5S からあと新しく増えたチップでですね、 iPhone の中に組み込まれてるチップなんですけど、
うんうん、
セキュアエレメンツっていうのが増えてですね、そこにまあ指紋情報だったりとか、今回のそのデバイスナンバーだったりとか、
うん、
解析されたくないもの、
うん、
絶対に人に取られたくないものっていうのをそこに格納するようになってます。 iPhone を例えばケーブルでつないで Mac から操作したりだとか、その外部から操作することで解析されることはもう基本的にはありません、
うん、
でフラッシュストレージと全く別物の場所にあるので、例えば iPhone を盗んで、
うん、
iPhone を分解してその中のストレージを取り出して解析したりとか、
うんうん、
そういうことにも左右されません、
うん、
それでもデータは取られません、
うん、
でセキュアエレメントっていうチップ、すごいちっちゃいチップなんですけど、ここの情報を本当に盗み見ようと思ったら、そのチップをですね分解してそこにアクセスをするっていう物理的な攻撃を仕掛けようとすると、もうそのセキュアエレメンツっていうのはちょっとでもその変更を加えた時点でデータが消去されるように仕組みになってます、
うん、
一応
スパイ道具みたいだね。
本当にそうですね。この動画は何秒以内に消滅するみたいなので安全性を確保してると。で仮にそのデバイスナンバーがバレてしまったと、
はいはい、
僕の001なんだよねってバレてしまっても、うん、そのクレジットカード会社にしかその紐付けの情報はないので、
うん、
それがバレたところで別にクレジットカード会社の方で漏らさなければ、
まあ、カードの情報は漏れないと。
漏れない、うん、漏れるはずがない。
でしかもそれをアクセスするためには指紋認証も当然必要になってくる
んですよね。そうです。なんで iPhone 側には一切カード情報を残さずに、
うん、
そのデバイスナンバーって割り振りだけがされてますよと、
うん、
でそれがまず一つ目の壁、うん、でプラス、
はい、
トークン化っていうのがあるんですね、
うんうん、
トークン化っていうのが今回の非常に肝になってくるんですけど、
うん、
これで説明すんのがすげえ難しいというか、結構僕もう諦めてます。
うん、頑張れ。
調べれば調べるほど。
頑張れ。
頑張れ。
頑張れじゃねえ。
この他力本願プリズムだった。
このですね、決済の一回一回のものを、
はい、
トークン化することで、
うん、
さらにセキュリティをアップしますっていうのが、うん、今回の肝なんですね。
そこか、そこはアクセスするときに毎回暗号化したトークンでアクセスするのか。
ざっくり言うとなんか使い捨ての取引みたいな感じにするんだろうね。途中でその情報を得ても次回からはもう無効だと。何の意味もない。
その通り、
うん、文字列になってるから。
そうですね、途中でその盗み見られるとか、
うんうん、
結局店員さんがカードを持ってっちゃって、まあ、メモしちゃうとか、
うん、
スキミングしちゃうとか、そのカード番号自体がバレるとすぐ不正利用されちゃうわけですよ、
うんうんうん、
なんですけどそれじゃない情報だったら別にいくら流れても問題ないというか、
うんうんうん、
で決済のたびにコロコロコロコロ変わるんですね、このトークンっていうの、
うんうんうん、
なので例えば僕が今朝どっかで、まあ、朝ごはんパンを買いましたと、
うん、
その情報のトークンが仮に第三者に見られたとしても、
うん、
あいつあそこで120円のもの買ったな以上の情報は何も引き出せないんですよ、
うんうんうん、
あいつも分かんないですね。120円のものを買ったかな、それすらも分かんないのかな、値段すらも分かんないのかな、本当にただの無意味な羅列、
うん、
数字の羅列しか、英数字の羅列とかしか出てこないと。で、それが毎回毎回変わるので、うん、本当に意味がないんですね、それをゲットしても。ただ、これ本当に万能かどうかはわからないです。本当に。今は破られてないですけど、うん、
まあ、
今後もしかしたら、
ね、まあすごい人いるからね。
そうだね、ランダム係数みたいの、うん、の法則性とか分かっちゃうとまたね、うん、話は別ですからね。
暗号化した上に毎回毎回コロコロコロコロコロコロ変わっていくと、
うん、
盗まれても無意味、
うん、これさちょっとふと思ったんだけど、
はい、
カード会社側もシステムこれに合わせて変更してるの？
ごめんなさい。これはカード会社側が作ったシステムです。
うん、あ、そうなんだ。Apple Pay をこう実現するにあたって、
うん、
まあ今までにない、こうやりとりを構築してるわけじゃない？
ケイタロウさん、それ非常にいい質問です。
あ、本当に？
今回ですね、発想が完全に逆なんです。
うん。
Apple が乗ったんです。後乗りなんです、これは。
ああ、そうなんだ。
なんかてっきりアップルが新しい仕組みを作ったかのように見えるんですが、うん、そもそもこのトークン化だったりとか、
うん、
マスターカードの MDES っていうシステムは、
うん、
まあもちろんマスターカードの仕組みなんであれなんですけども、ビザとマスターカードはですね、まあ、このままじゃやばいぞっていうことで、うんうん、あの不正利用が多いからね、
うん、
このトークン化をやりましょうっていうのを2013年に新しい仕様を作ったんですね、
う
ん、
ほうほうほう。
でそれに合わせて2014年にやっと仕様が固まったんですよ、
うんうん、
トークン化もそうだし、まあ、NFC とかも使ってうまく強化していきましょうよねとか、
うんうん、
あとはなんか QR コードも使ったりとかいろんな方法を使ってやりましょうねっていう方式の中に、
うん、
トークン化と NFC っていうのがあって、
うんうん、
それに Apple がうまく乗ったというか、
へー、
まあ、それが出来上がるのを待ってたというか、
うん、
なるほどなるほど。
だからまたあのお得意のいいタイミングで入ってくるやつですね。
なるほど。
まあ、後差しじゃんけんで、
そうですね。
シェアをかっさらうと。
そうですね。
今日ね、一番でトマト屋さんの説明、池上さんの説明を聞いてるかと思った、今。すげえわかりやすかったね。
iPhone4S だけどな。
4S ですけどね。
解説してるのか。
解説してるやつは 4S、4S ですけどね。
4S ですけどね。
何年前の端末を使ってるんだって。いま、ね、だに LTE 通信すらできない端末ですけどね。
これはでも、カード会社、そのマスターとか、ビザが、こういうシステムを作りました。っていうことに対して、彼らはやっぱりそのシステムは作れるけど、そういったハードウェアを展開することはできないから、うん、ハード会社側としてもアップルが乗っかってくれたっていうのはもう多分万々歳なんだよね、きっと。
そうだよね、うん。
もうそれは嬉しいと思います。基本的にはまあ仕組みは作っても結局カード会社だったりとか、うん、いろんなところが対応してくれない。前回も言った IC チップ付きのカードが全然普及しないだとか。
そうだよね。
そういうのと一緒で、やっぱ普及してくれないことにはどんなにいいルールを使っても、使ってくれるプレイヤーがいないと全く意味がないので。で、この、まあ、ユーロペイ、マスターカード、ビザとかが EMVCO っていう、あの、企業連合を作ってるんですけど、うん、あくまでその人たちができるのは、新しい企画を策定したりだとか、
うんうん、
その自分たちの作った基準に合ってるかを、まあ、
ね、
合格ですってお墨付きを与えたり承認したりとか、
うん、
検証したりってことしかできない人たちなんで、
うんうん、
ハードメーカーだったりとかが参画してくれないと意味がない。
そうですね。彼らの名義でハードウェアを出しても絶対普及しないもんね。
嫌でしょ、マスターカードフォンとか出てもさ、
ね、うん、
絶対使わないでしょ。
いや、わかんないよ。端末はプライスレスかもしれないからね。
何をうまいこと言ってんだよ。
今日一番仕事した瞬間だ
ね。お金で買えない価値があるかもしれないからね。
コマシーの価値はプライスレスだよっていう。
なので、そうなんですよ。おっしゃるように、
うん、
本当にこれは乗っかってくれたのが、うん、まあちょっと、まあお互いにこれはやっぱメリットがあって。
いや、本当ね、これなんかちょっとゾクゾクするわ。なんかすごいいいタイミングでお互い求めてるものをこうガチッとテイクんだっていう感じだね。
そうですね。なんかでもこの Apple Pay のおかげで iPhone 6 Plus の売り上げは非常に好調だっていう話みたいですしね。
今回 Apple はセキュリティ面にも配慮しましたと。うちは指紋もあります、うん、NFC もあります。でお宅2013年にビザさんマスターさんそういう企画作りましたよねって、うちそれ使わせてくださいと、
うんうん、
その代わりちょっとだけその運用料とかでまあ 0.15% 取らせてくださいねっていう非常にいいタイミングをまあ狙ってたんでしょうね。
それとうちがあくまで開発したっていう風に こう思わせる、ね。ま
あ、でもアップルは別に一言も言ってないですからね、自分で作ったなんて。でもなんかそんな気がしちゃうじゃないですか。
そうなんだよね。それはうまいんだよね、またね。アップルらしいというかさ。
うん。
だ多分多くの人が誤解してますよね。アップルが作った全てシステムだと。
いや、だから俺も、ね、友達さんの話聞くまでそう思ってたもん。
これすごい、すごいパワーだなと思いました。やっぱりその、うん、あと、アップルがやるってことで意義があるってのが恐ろしいよなと思って。
う
ん
う
ん
うん、まあそうだね、ネームバリューもあるし。
本来であれば、アップルは iBeacon。
はい。
うん。
みんなね、5S か5の頃に NFC チップ乗るんじゃないか乗るんじゃないかと思ってたら、うん、アップルは NFC じゃないんだと。
うん。
iBeacon、Bluetooth でやるんだよっていうので iBeacon を乗せたんですが、
うん、
あれはどうなったんでしょうか。
ね、なんか名前だけ、なんか先走りしてて、うん、なんか先走ってとかいなくなっちゃいましたね。
うん。まあ、これからなのかなって気はするんですが、僕としてはてっきり、アップルは NFC はもううちはやりませんと。
うん。うん、
捨てて iBeacon でやる俺たちが仕組みを作るっていう風で動いてると思ってたんですが、
うん、
まあそれが実はそれはなんかそう思わせてるだけのトラップだったのか、本気でやろうとしたけどやっぱりマスターカードとかに同調せざるを得なかったのか。
か、まあそうですね、まあファイヤーワイヤーみたいな道筋をたどるのかもしれないですね。
うん、やっぱ独自企画になってしまったのか。
うん。
で、アップルペイ全員が全員儲かるのかと。まあ、ちょっと今の話だと、ちょっと銀行さんはね、アップルから 0.15% 手数料。
まあ、ちょっと目減りしちゃいますね。
ね、ちょっと目減りしちゃうかなっていうのがあるんですけど、実は、ちょっとさらに目減りする人たちがいます。
お
う。それ誰かっていうと、小売店さんです。お店側。
はい。
さっき手数料負担、ね、プラスは全然ないよって話をしたんですけど、
うん、
ちょっとした、結構な負担が実は待ってました。
おう。
アップルペイ、というか非接触のその NFC に対応する端末を新たに導入しないことには使えないわけですよ。
ハード自体がないとお話にならない
もん
ね。
そうですね。どんなにお店の人が Apple Pay 対応したいって言っても機械がないと、
うん、
レジのシステムですけど、これを変えないといけないと。これがですね、大体まあ300ドルとか500ドルとかかかるらしいんですけど、
はい、
まあ数万円ですね、10万円いかないぐらい、
うん、
かかるらしいんですが、まあ個人のお店とかで、
うん、
1台2台だけだったらまあまあ10万20万話ですが、
うん、
コンビニみたいなチェーン店とか、うん、そうするとマクドナルドなんてもう何店舗、うんうん、何万台、
うん、
マクドナルドに関してはもうすでに入れ替えちゃってるんでいいんですけど、
まあハンバーガーに挟んであるだろうしね。
ハンバーガーに挟んであるの、どこで非接触なの。チーズとオニオンは非接触なの、何なの。
僕はいつもオニオン抜きで食べますけど。
そうですね、小橋さんは玉ねぎが食べれないんで、
ダメなんでオニオン抜きですけど、
ね、仮にマクドナルド行ってもオニオン抜きをオーダーするとは思うんですけど、
フェ、ね、はい、リカ抜きでっつってね。
フェリカ抜かない。小売店側はやっぱりその新しい機材を導入しないといけないんで、
はい、
これは大変ですと。ただポスシステムってやっぱ何年かに一回リプレイス入れ替えをするんで、うん、まあそのタイミングで入れ替えれば、なんでそこで適当に順次いいタイミングで入れ替えてくるようにするようです。
うん、
で、これがですね、日本でも広がるかっていう話。
はい。はい、
この、
うん、それ重要ね。
アップルがアメリカだけじゃなくて、
うん、
日本のイシュアーさん、
うん、
そのカード発行会社、オリコとか、まあセゾンとか、うん、UC カードとか、
うん、
まあ、銀行系の子会社とか、
うん、
そういうところと交渉をして、まあ、使えるようになりましたよとなった場合、日本の例えばまあコンビニチェーンとかの、うん、今僕らがスイカだったりナナコだったりそういうのをピッてやってるあの端末で対応できるのかっていう話なんですが、どうもですね、結構対応進んでるようで、
あ、そうなんですか。
現在ではあんまりないんですけど、順次これから新しく入れていくやつに関してはそのタイプ AB って言われる国際規格のものと、
うんうん、
いわゆるフェリカ端末っていうのを全部兼用の、
あ、そうなん、ね、
全兼用の端末に新しいものに関しては入れ替えていくっていう方針らしいです。
だから現在は独自だから対応してないっていうことは、
ね、そうですね、いわゆるフェリカ方式なので、うん、で昔は本当にでもエディしか使えないとか、
うん、
スイカしか使えないとか結構大変だったじゃないですか。それが相互利用できる端末ができてってっていうので、うん、それと同じことが今回も起こっていくと。で、今回のこの Apple Pay の仕組みっていうのは、さっき言ったようにマスターカードの仕組みを使ってるのもあるんで、すで、
うん、
にマスターカードが出してる、ペイパスって言われる、スイカみたいな非接触型のクレジットカード。
はい、
あと、ビザが出してるペイウェーブっていう非接触型のカードとかと同じ端子を使うんですね。端子というか、NFC チップを使うんですね。
うん、
なんで、それに対応してるとこは基本的に使えるんですね。日本でいう、お財布携帯とかのフェリカチップ、
うん、
フェリカチップっていうものと Apple Pay とかについてる NFC チップ、 厳密に言うとタイプ AB の NFC チップっていうのは、うん、互換性がないんですね。
その、まあ、国際基準なのか日本独自基準なのかっていうような違いってことでいいですよね。うん、
そうです
ね。
で、性能としてはもうフェリカの方が圧倒的に優れてます。うん、日本のソニーが作ったフェリカの方が圧倒的に優れていて、うん、一番優れているのは速度。具体的に言うと、一瞬で通信できる情報量が全然違うんです。やり取りできる情報量が、フェリカの方がめちゃくちゃ量が多い、うん。それに対してタイプ AB っていうのは、一回にかかる通信できる量が少ないので、なんだろう、ブロードバンドとナローバンドみたいな差があるんですよね。なので、日本のフェリカっていうのは、結局、自動改札スイカの、うん、あの、ピッっていうあの一瞬、0. 何秒とか1秒とかで、すべての情報のやり取りができるっていう、すごいシビアな設定でできてるんですね。うんうん、なので、作るのにすごくソニーさんも苦労して、うん、苦労したし、そのフェリカっていう、搭載した機器っていうのは、ライセンス料も高いし、うんうん、自由度も少ないんですね、うんうん。中のソフトウェアはそんなにいじれない。いじるのは大変難しいと。それに比べてタイプ AB っていうのは国際的な規格なんで、うん、ある意味、まあ、ライセンスはオープンに近いというか、うん、ただ、通信が遅いんで、フェリカ系だったら1秒でパッてできるとこが2秒とか3秒かかったりとかする場合があると。うんうん、ただ、世界的に見てそんなにみんな急いでねえよと。
まあ、スイカだけに特化してしまうとね、うん、その改札を通るタイミングで2秒とかかかっちゃったらどうしようもないですからね。
ねえ、新宿駅が仮に2秒かかってたらと思うともう
暴動ですよ。
毎日が台風状態になるんじゃないかと思いますけど ね。っていうのもあって、まあ、日本で仮にこのタイプ AB 方式で Apple Pay 形式がバーッと広まったと しても多分交通系のカード、うん、フェリカ系で残るだろうなと、うんうんうん、いうところですね、うん、で結局今フェリカ系のお財布携帯系の端末っていうのはもう日本中にあるわけですよ、うん、コンビニは全部ありますし、うんうん、でそこで Apple Pay が使えるのかっていうと、うん、今現在は使えません、はい、その規格の違いがあるので対応してないんですが、うん、今後新しくレジシステムを入れ替える時っていうのは、うん、フェリカも OK、うん、タイプ AB ってその国際規格 Apple Pay 形式も OK っていう端末に順次入れ替えていくらしいです、うんうん、新しいものに関しては、うんうん、だそれがいつまでに行くかっていうのはまあ分からないですけど、はい、で日本以外の国っていうのはオープン形式のタイプ AB を使ってるので、うんうん、例えばマスターカードが出してるペイパスっていうフェリカじゃない形式、うん、これを持った外国人の人が日本に来た場合フェリカの端末にかざしても使えないわけです今だと、うん、ただ2020年東京オリンピックありますんでそれまでに外国人どんどんどんどん増やしたいっていう政策の中で外国人どんどん来たのに使えないってなると、まあそれでクレームというか、うん、だったらいいやみたいになっちゃうと困るので、うん、みんな必死に国際規格にも対応する、もう本当に全部入りのカードリーダーってのを、この前パナソニックが作ったのかな？パナソニックのその、そういうレジ部門のやってる子会社とか関連会社が作って実現して、はいうんうんもう今順次入ってるらしいです。
ああ、じゃあ、場所によってはもう Apple Pay 日本でも解禁しますよってなっても、すぐ使えるところはあるっていうことなんだ。
うん。あの、すぐ使えるところありますし、うん、実際にもすでにマスターカードのペイパス、うん、ビザのペイウェーブのようなそのタイプ AB 形式、国内でも何個かあるようです。まあ、ただなんかピンとくるとかあんまなかったけど。
まあ、あとはね、まあ、最悪使えなかったとしても、オンラインでも使えるんですもんね、そのまま普通に。
そうですね。あの、Apple Pay ですか？
ですよね。
Apple Pay は一応今、あの、アプリ経由の決済にも対応するので、うんうんうん、で、それで、デベロッパー向けのサイトも結構できてて、はい、ストライプっていう、はい、これも多分、馴染みのかなり薄いサービスなんですけど、うん、簡単なプログラミングをすることで、
はい、
ホームページだったり、アプリだったり、そういうものに、決済システムを載せることができるっていうサービスをやってる会社がアメリカに何個もあってその一番割と有名なのがストライプって会社なんですけど、はい、そこを含めて7つぐらいの会社と今共同でもうアップルはもうアップルペイ始めた瞬間にお互い同意を得て始めてます、
うん、オンライン決済もできるように
で、iOS のデベロッパーに向けても一応デベロッパー向けのページ作ってます。
はい。
ただそこのデベロッパー向けのページの文言を読むとですね、アプリを通して実物を 売り買いするときに使ってねっていうようなことが書いてあるんですよ。だから電子データに関しては、
うん、
どうもサポートされないんじゃないかな。要は画像を買うとか、うん、動画を買うとか、
オンラインでソフトウェアを買うとか、
そうそうそうそう、音楽を買うとかっていうのが、うん、やっぱりそこはやっぱり iTunes っていうものと被るから、App Store とか、
あ、なるほどね、
そういうものと被るっていう感覚なのか分かんないですけど、現状では実物のあるもの、物販にのみ適用するというような感じを書かれています。
なるほど、オンラインもので物理物じゃないと、もしかすると今後アップルが手を出すかもしれないから、
うん、ああそういうこと。
実際ね、うん、Mac App Store っていう部分では、
そうだね、
アプリに関しては
アプリもやってますしね、うん、音楽書籍もやってるし、
うんうん、なので要は実物がないもの、データのやり取りでいくもので、映画もやってますしね。だからその辺がちょっとそういう書き方をされてるのはちょっと気になってます。
うん、まあできるかもしれないけど、うん、今のところはちょっとグレーな感じってことですかね、
うんうん、ただ逆に言うと EC サイトをやってる方なんかは、今後はクレジットカード番号は入れなくていい、
うん、
セキュア、安全性が高い、うん、でもっと言うとなんか住所とかのデータももう iPhone とかに登録しとければ住所入力とかの必要もないとか、
うんうん
う
ん、
そういう部分も含めて非常にもう本当親指を触るだけでじゃんじゃん変えてしまうような、
うん、
そういう仕組みをアップルがそのストライプとかと提携して提供していくので、すごくこれは意味が出てくるんじゃないかな。
なるほど。じゃあ次回の Mac 側にもタッチ ID とか積んでくるのかな。あの富士通のパソコンみたいありましたけどね、昔ね。
そういう感覚もどんどん出てくるでしょうし、うん、まあそれってでもね、日本で昔からやってたんですけど、ソニーのバイオなんかは、うんうんうん、あのバイオの端末上にフェリカチップが載ってたりとか、
ありましたね。
あとパソリっていうフェリカ端末があったりして、ずっと昔からやってて、
うんうん、
実はこの前2011年だったかに悲しいかなサービスが終わっちゃったのとかもあるんですけど、
うんうん、
まあその辺の悲しい話はまた今度しましょう。
しなくていいよ。
え、これ結構でも面白い話なんですよ。
面白い
これは面白いんで、でも今するともったいないから、
はい、
今度に残しておきます。でこれ非常にいいシステムなんですが、全ての小売店が乗り気かというとそうでもないと。やっぱりアップルに手綱を取られたくないというか、
うんうんうん、
そもそもマスターカードとかビザとかのそういうやり方に賛同しかねるという方たちもいるわけですね。
ほう。
で、それが非常に大きな集団です。
ほう。
マーチャントカスタマーエクスチェンジ、通称 MCX っていう団体があるんですけど、うんうん、
はあ、
これですね、中心となってるのが、ウォルマート。
ああ、でかいとこですな。
はい。あと、ベストバイ。
ベスト
バイ。まあ、日本で言うと、このヨドバシカメラとかビッグカメラみたいな。
そうですね。ベストバイも僕も知ってるので。
超巨大量販店。
そうですね。
ウォルマートは、日本で言ったら、まあ、イオンとか、
うん、
なんだろう、あと、ダイエーはないわ。
ダイエーはもう吸収されちゃったんで。
ダイエーは吸収されちゃったわ。声優なんかは今、ウォルマートですからね。
ああ、そうです。
管轄というか。
ああ、そうか、そうか。
いろいろ合併とかね、うん、提携とかありまして、ウォルマートになっちゃってますけど、そういう超大手小売店からしたら、もうそもそもそんな仕組みに乗っかってるのもバカバカしいと。
うん。
俺たちの方法、俺たちだけでどんだけ売り上げあると思ってんだというところで、新しい方式を作りました。で、これなんでかっていうと、今までベストバイとか、あとはまあ、アメリカの、米国のセブンイレブンですね。
はい。
そういうところは、マスターカードとか、ビザに、の一応加盟店なんで NFC 対応の非接触の端末ずっと置いてたんですけど、うん、これが決済の手数料が普通のカードよりも高いで、ポス入れるお金もすごく高くついた、
うん、
で月額使用料とかもかかるとにもかかわらず使ってるやつがほとんどいないととなるともうほとんど置いとく意味がないので、うんうん、実はですね2014年の9月3日付で、うん、アメリカのセブンイレブンはこのNFC 端末を撤去しちゃいました。
あら。
なので Apple Pay はですね今現在セブンイレブンでは使えないと思われます、アメリカの。
ほう。
でこのセブンイレブンだったりベストバイだったりウォルマートなんかは、マーチャントカスタマーエクスチェンジ、MCX っていうところで独自のモバイル決済アプリのカレンシーっていうのを発表して、まあ、今後これを使っていきましょうっていう風で、
うん、こういうのがあるとさ普及が遅れるんだよね。
まあ VHS とベータみたいなもんだね。
そうそうそうそうそう。結局さあれだよね、 Apple Pay にしたってさ クレジットカードを使う可能性のあるところ全部対応してくれないと、結局クレジットカード持ってかなきゃいけないってことだもんね。まあ、過渡期だからしょうがないとはいえ、まあ、めんどくさい状態がしばらく続くよね。
そうですね。ただ一応、うん、これちょっとヨーロッパの方のデータになっちゃうんですけど、うん、欧州向けに関しては、うん、マスターカード限定で言うと、うん、2016年っていうのをまあ第一ステップっていう感覚で、うんうんうん、新しく入れる端末、そのポスシステムの入れ替えで新しく入れる端末には絶対 NFC の非接触のチップを対応したものにしなさいと。で2020年には全部のお店の端末を NFC 対応にしなさいよっていうロードマップを出してるんですね。
いいね。そういう感じで。それぐらいゴリゴリでやってもらった方がいいよね。
うん、で、これでもただ言うだけだったら、販売店が嫌だよって言えば終わっちゃうんですけど、おそらくこれはチップ対応以外ので、被害が出た場合は、不正使用があった場合は、もう全部お店がチップ対応にしなかったからお前らのせいだっていう風にして、
まあ事実上、やらなきゃいけない。
うんうん、利用者としては、ケイタロさんの言うように、一個でできりゃそれに越したことはないです。
うん。まあでもその世界がいつか来ると信じてね、ちょっと楽しみだね、うん、それは。
まあここまで話してだいぶ来ましたけど、結局これ2回分使って話したやつって、
うん、
まあ Google も昔からやろうとしてたし、うん、まあ日本ではそれこそお財布携帯が、まあすでに普及してるので、
うんうん、
日本ではもう10年前に始まってたこと。やり始めてて、やっと普及してきたところに、
うん、
まさにいいタイミングでアップルが攻め込んでくると、うん、まあ来年ぐらい入ってくるんじゃないでしょうか。だいたいアップルはね、1年か2年遅れで日本でサービスインしますから。
うん、
ここでフィリカ駆逐されてしまうのか、
うん、
ドコモの ID お財布携帯が頑張るのか。
まあ一応、2極でいくんじゃないですかね。どっちも、それなりのシェアを持っていくんじゃないですかね。
うん、もしくはまあ、アップルペイが、僕らは興味があるから流行りそうだと思ってるだけで、うん、実は Google ウォレット同様流行らないか。
可能性はありますね、うん、これ僕らとかあとはこの番組を聞いてるリスナーさんとかっていうのは当然こういったサービスとか、うん、ハードウェアとかにやっぱり興味がある方たちだと思うんですけど、うんうん、じゃあ裾野を広げてこういう番組を聞いてないで iPhone 使ってる人がこの Apple Pay に対してどう思うかっていうと、多分それこそフェリカとしか思ってなくと思うし、でしかもなんかフェリカと違くってなんか登録しないとなんないんだよみたいな話になったら、なんか逆にこれだけ安全ですって言っててもなんかカードを写真を撮るっていう行為自体に不審不安を感じるかもしれないから使いたくないっていうかもしれないし。
確かにそれはあるね、
うん、
ある気がするわ、
うん、
お財布携帯とか ID とかのなんかクイックペイもそうですけど、あっちの登録の方がよっぽど面倒くさいですけどね。わざわざそのカード会社に申し込み書を送ったりだとか、うん、アプリの操作も結構大変だし、うん、それに比べて Apple Pay は簡単なはずなんですけど、うん、あとはその普通の流行りとして iPhone 持ってる人が Apple Pay っていう機能があることを知らずに僕は死んでいくんじゃないかな
と。それは十二分にあると思います。
うんうん、本当にそんな機能あったんだっていうか、うん、でもそれ何が便利なのみたいな人たちがなんか大多数いそうな気はしてます。
そうです、ね、
正直
人によってはそのアップルペイで登録までやったんだけど実店舗でクレジットカードを出す人がいっぱいいると思いますけどね、
うん、であれそういえば俺登録したような気もするなみたいな人とかが、
まあそれ覚え出せる人がいるかどうかですけどね
なんとなく登録してみただけとか、
ね、登録してみただけでよく使い方が分かんないから結局なんかカードでっつって普通のカードを出すとかっていうのは十分ありえると思いますね。
うん、今までにないいいタイミングでのリリースだとは思うので、あの他の Google だったりとか、うん、ドコモだったりとかよりはある程度土壌が出来上がってる、うん、NFC っていうものの知名度も多少あるし、うん、クレジットカードもかなり普及してるし、うん、で不正利用に対するみんな危機感も抱いてると、うん、かなり全て揃った状態でいいタイミングを見計らってのアップルらしい投入なんで普及する可能性は高いとは思うんですが、まあ、今後も見守っていければなと、
うん、そうだね。
あとまあこれまで日本がどんな活動をしてきたか、日本のフェリカ系がどんな活動をしてきたかはまあ今後もちょっとまとめつつ、またあの機会でお送りできればなと思っております、
うん、
じゃあそんなわけでこの番組では皆様からのメール募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで第54回リンゴは踊るサレドならばず、お送りしましたのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。